はい、ガンダムラジオ、ドイシデンでーす。
はい、マクミラでーす。
はい。なんか収録久しぶりやね。
クイズ以来。
クイズ以来。クイズ以来かな。なんか、クイズ言うたら20日やろ？
なんかあれ以来撮ってない気がするんで、すかね、この二人は。
あ、そうか。間ポテコ挟んでるもんな。じゃあ久しぶりでございます。
はい。
はい。まあ、これといって久しぶりやがれて募る話もございません。ということで、オープニング終わりまーす。
なんもないんかい。
番組の途中ですが、ミノフスキー粒子が戦闘濃度のため、番組の内容を一部変更してお届けいたします。歌方放送室もよろしければお聞きくださいませ。シュアンでした。
ノイシデンの
シデンの
シデンの
シデン
の ノイシデンの、
みんなで真剣にガンの話をするラジオ番組、
略してガンダムラジオ。
この番組は一年戦争史研究家のドイ・シデンとアシスタントのラトキエがお送りするダムの話などをせずガンダムの話ばっかりする番組です。
はい、本編です。
はい、お願いします。
はい、どうも。今日は配信でいきましたら、いつやったっけ、4月の18ですね。
18、
4月の18です。もう桜も散っちゃいましたね。
散ってますわな。
はい。まあ、今年遅かったけどね、遅かったけど散るのも早いわ。
まあ、ちょうど一番ええ時のもう次が雨風みたいな感じやったね。はいはいはい、
そうですね。うん、まあ、我々の住んでるというか、この時代は、桜の季節ではございますが、一年戦争史でいきましたら何の時期なんでしょうね、この時期は。
4月ということは何でしょうか。
はい、はい、ビグロの生産が始まった時です。
ああ、ビグロね。
はい、ビグロですね。 MA-05 でございますね。
ビグロが売られてきたと。
そうですね。ビグロ型番は
MA-05 ってさっき言いませんでした。
え、俺言うたっけ。
さっき言うてましたね。思いっきり答え言うてましたけど。
久しぶりの収録なので申し訳ございません。
はい。
MA-05 ですね。
はい、
はい、会社は作ってる会社
は
い、
モビルアーマー作ってるとこがなんかありましたね。
そうですね。
なんとかなんとかですわ。
なんとかなんとかですね。はい、三大軍事工場の一つでございますね。
はい。
MEPAY という
と、
ね。MEPAY ですね。
MEPAY？
はい。IMP って書いて MEPAY って読むらしいです。
ああ。
うん。
アーマーゲーみたいなもん
ですか。アーマーゲーみたいですね。これな、ドイツ語読み？
あ、ドイツ語の読みなんか。
うん。アーマーゲーもドイツ語読みやもんね。
なるほど。
え、あれ、アーマーゲーって AMG やんか。
AMG ですね。
じゃあ、この M は、マーイーペーって呼ばなあかんのじゃん、これ。
マーイーペーみたいな。なんかその、マージャンみたいな。
お前ら、愛をいいって思うんかな。俺、ドイツ語習ってないから分からないんだけど。
でもなんか言われてみると、
うん、
そんな気がするね。
ねえ。
ああ、ドイツ読みなんやとか、
ね。なんかね。そうや。それっぽいよね。
それっぽいよね。
うん。あと、二大軍事産業どこでしょう。
ジオニック。
はい。
ツイマット。
ツイマットですね。
はい。
はい。まあまあ、そういうことで、ビグロは MEPAY いうところが作りましてね。
はい。
はい。で、次期主力兵器先行競争。
うん。
これ、この間の、05の話をした時に出てきましたな。
ああ、はい、はい。なんか言ってましたね。
うん。この3社、まあまあもっとあったんでしょうけど、何を 次の主力兵器にしようかいうので出てきたやつがですね、この MEPAY も出したわけなんです。
はい。
で、これで、勝利したのはどこでしたどこでしたっけ、
それはあの、はい、あれですか、ザクの時ですか、
ザクの前の話ですね。
ザクの前、
はい、MS-01 の前ですね。その先行、先行試作機として出してきたやつですね。
ジオニックじゃない。
ジオニック社の、何ですか、
なんかあおったね。
はい。まあ、通称クラブマン。
クラブマン。
はい。ZIXA3 ですね。覚えておいてくださいね、これは。
その型番、テスト出ますよ。
出ますよ、これは。はい。はい、4択にして、ものすごく細かくちょっとずつ変えて、どれって出しますからね。
なんかそれ聞いたことあるな。絶対ちゃんと勉強してな、間違う。
そうそうそう、4択やから言うてちょっと舐めてかかったあかんやつですからね。
95 96 97 98、
そうそうそう、
分からへんわそれ、どうする。
クラブマン、クラプマン、クラブ、クラブマソとかなんかちょっとずつ変えたりとかしますんでね。はい、まあそんなことはいいです。
はい。
ね。そのジオニックに敗れたんですね、MEPAY は。その時に作ったのがですね、MIPX1 ですね。これがですね、はい、MEPAY が作った試作機なんですね。
ほうほう。
はい。で、これはですね、まあ、汎用性はありませんでした。宇宙専用の試作機やったんですけど、
うん。
機動力がね、目を見張るものがあったんですね。むちゃくちゃ速かったと。
ほう。
で、まあ、負けた理由はですね、クラブマンに関してはアンバックシステムがついたので、もうこれやっちゅう方の話になったんですけど、
うん、
じゃあこの、MIPX1 に、アンバックシステムつけたらいいんじゃねっていう話になりましてですね、
はい、
この4月にですね、ビグロの開発が開始されました。
はい。
ですね、このモビルアーマー、いろいろありますよね。
モビルアーマー、
はい、これもテストに出ます。はい。モビルアーマー上げなさい。
まあ、ビグザムですわな。
ビグザムですわな。はい。ビグザムは、品番じゃ、型番は。
あれも、MA やったんかな。
そうですね。
MA の10からかじゃない
です
か。
いやいや、8ですね。
10もあったな。
10もあった?
なんかあったな。
もう、それあれなんじゃ。1年戦争終わってんじゃん。
終わってるか。
ビグザムで8やねんかね。
あとは、あれやな。
いっちゃん最初はない。
最初があれですわ。ビリビリのやつや。
ビリビリのやつです。
あれや。
表面温度3000何百度みたいな、そういうあれですな。
アッザム。
アッザムですね。あれはね、MAX の03ですね。
これが03。
はい。で、その次に、これビグロと同じタイミングで、歴史映像に出てきたやつですね。
同じタイミングで。
同じタイミングで出てきました。先にビグロがやられて、その後にこれが出てきました。
ザクレロ?
ザクレロですね。
はい、はい。
MA-04X です。
04X?
はい、04X ですね。これまあ、MA-04 の X がついてるから、まあ、試作機。まあまあ、これもまだ試作機の段階やったっていう話ですけど、まあ正直使い物にならへんかったやつですけどね。
うん、
ザクレロ。で、その後に、08とか、ビグザム。
ビグザム。
ただ、間があります。
はい。
はい。これは、グラブロですね。
あ、グラブロね。
はい。まあ、これはね、水中用といいますか。
はい。
あっちの方ですね。だから、MAM になってます。
あ、MAM ね。
はい。の07グラブロですね。これも、基本的には、この、ビグロをベースに作られております。
はい。
はい。まあまあ、能力としては、なんか、でかいのになぜか、メガ粒子砲ついてないとかね。そういうふうな、しょぼいものでしたけど。で、次はですね、MAN になってきますね。これが、ニュータイプ用になってくるわけですね。
ああ、あれか。
ブラウブローですね。
ブラウブローね。はい。はい、
MAN の08でエルメスですね。
はい。
はい、このあたりになってくると、アンバックシステムはついてないんですけど、
うん、
能力の高い人たちが乗りますのでね、スラスターでもうあっという間にキュッとこう回転するみたいな、そういう風なシステムに変わってるみたいなんですね。
はい。
はい。ということで、いろんなモビルアーマーがありますので、絶対覚えておいてください。
はい。
はい。ということで、機体データですね。
はい。
頭頂高。 45.5m。
やっぱでかいね。
でかいですね。 45.5m ですから、まあ通常のモビルスーツの3倍ぐらいありますね。
うん、
はい、本体重量が 125.5トン。
はい、
はい、ジェネレーター出力が 17,800kW。
いつもわからんやつね、
これ。はい、よくわかりませんね、これが。はい、スラスター推力がですね 136,100kg。
はい、
だからこれ 136,100kg って何トンかわかりませんけど、125トンより、少ないような気がするんですけどね。だから宇宙空間でないと、この、こいつは動かないよっていうことになっちゃいますかね。
ああ、まあ宇宙やからね。
そうそうそう。これ陸やったら、ボーンって言ったかって、重たいから動かないみたいな。
動きませんと。
はい、まあそんなこんなで、武装です。
はい。
固定大型メガ粒子砲。これまあ口のとこについとるやつですな。
はい。
はい。で、クロウが2つ。お手手ですね。
はい。はい、
で、ミサイルが8機。
おう、ミサイル。
これ背中のとこにあったんちゃいますかね。
おうおう、
背中のとこ、いや、ちゃうな。なんか脇、手と手の間が。
うん。
ちょっと忘れちゃいましたけど。また調べてください。
はい。
ビグロのメガ粒子砲。これはですね、変更型のメガ粒子砲っていうメガ粒子砲です。
変更型。
はい。変更というのは、傾く向きと書いて変更型ですね。要は収縮率が低いので、なんちゅうでしょう。まとまらないんですね、メガ粒子砲。まとまらないので、要は、あれですわ、射程距離が短いんです。
短い。
はい。で、ザクレロは拡散ビーム砲なんです。
うん、拡散ビーム、
はい、これもうめちゃめちゃ射程距離が短い、ブワッと広がってしまうんですよね。
うん、
はい、まあ、散弾銃みたいなもんですわ。
ああ、そうですね。
ね、だから収束率、まあ、ただ、収まる束になって収まるのが低いということは、射程距離が伸びれば伸びるほど広がっていって威力がなくなる。
うん、
まあ、一説によると、この収束率の悪い変更型のメガ粒子砲の、射程距離っていうのは、約1キロぐらいって言われてます。
1キロ。
はい、
1キロって宇宙で言ったらすごい短いな。
もうめちゃくちゃ短いですね。
うん。
だから、なんちゅうでしょうね。まあその技術的にまだそこまでいってないっていう状態なんですよね。
うん。
はい。で、小型で収束機構を持つメガ粒子砲。まあ、いわゆるビームライフルなんですけど。
はい。
このビームライフルのその、なんちゅうですかね、性能にいっていない過渡期の状態のビーム系の兵器だということです。要はここから、ゲルググの持つビームライフルのエネルギーキャップシステムと言われるものができる前のメガ粒子砲やったわけですね。
うんうんうん。
まあということで、まあまあ、ビーム兵器を持っているでかい、機体のモビルアーマーで、モビルアーマーなんですけども、性能はそこまで良くないよということでございます。
はい。
はい。で、推進用にですね、2機の熱核ロケットエンジンを装備しております。これは、よく出てくるキーワードですね。
熱核ロケットエンジン。
はい。
はい。
で、アンバックシステムと併用で180度の姿勢制御にですね、姿勢転換に 1.3 秒。
1.3 秒。
はい。まあ、くるっとこう、方向変えるのに 1.3 秒かかるんです。
やったらそれ早いとは言えんな。
そうですね。ただこの図体ですね。
はい。
この図体で、1.3 秒で180度コロッと変わるということは、まあまあな、高機動性を持っているよということになります。
おう。
まあ高さだけで43メーターあるわけですから。
うん。
15階建てぐらい。
あるか。
マンション。
うん。
で、それがくるっと 1.3 秒で変わるわけですから。
なんか、パッと分からへん。パッと置けへんな。
そうね。まあ、マンションに例えたら、おお、これ 1.3 秒で回るんやったらすげえなって感じやんか。
マンションがね、その、高さだけ、こう、想像するけどね。
はいはい。まあ、横幅もあり、奥行きもありますからね。ビッグ。で、まあ、そのお手手を使ってアンバックシステムをやってるんやと思います。
あ、手ね。
ね、手ブラブラさせて。足なんかいらないんだよ。お手手だけでアンバッグ使えるんだよっていうね。
うん。
で、ただし、この高機動性がですね、パイロットに強烈な G を与えるので、
はい、
その G に耐えれるような、まあ、対 G スーツであったりとか、コクピットがそういう風になってたりとかっていうので、まあまあ、そのパイロット酷使するっていうような、モビルアーマーであったというのは、まあ、しょうがないな、というお話でございます。
はい。
で、この開発はですね、キャリフォルニアベースで行われてました。
あ、地球で。
そう。なんでやねんっていう思いません？
なんかね、今のなんや。
え？なになに？キャリフォルニアベースであんなでかいもん作って、なんでわざわざまた宇宙持っていくのって感じやん。
まあ普通宇宙で作ったらね、ね、いいんちゃうかと。
うん、そうそうそうそう。で、なぜか知らないですけど、キャリフォルニアベースで作られてました。で、実践テストを行うためにわざわざザンジバルで宇宙に送られたと。
そこがあれか。グラブロにつながるわけか。
グラブロ、そうね、グラブロはまあ、その、地球で作りますからね。
うん。
使いますからね。うん。で、2機やったか3機やったか作って、シャアのね。
マットアングラー隊。
マットアングラー隊に送られたっていう話でしたね、以前はね。
はい。
うん。その、なんでビグロをまあ地球で作ったかっていうのはちょっとようわかりませんけど、まあ、案に想像するに資源がたくさんあったからそこの方が、作りやすかったんかっていうのもあったんかもしれませんけどね。
まあ両方で使えるようにと思ってそっちでやろうかやけど、うん、わ重たいから無理やなってなったんかもしれん
やっぱ宇宙やなってなったんかもしれない、ね、
宇宙ワンチャンあるんちゃうみたいな
まあそういうことで、その実践テストのために12月の初旬ですわ、ザンジバルで宇宙に送られたと。
はい。
で、その時のテストパイロットが、まあ、あの有名な特腕少尉ですね。
あ、特腕。
はい。で、で、それに、ザクレロも積んでたんで。
はい。
ザクレロのあのパイロット誰でしたっけ
誰でしたっけ、
デミトリー。この、検索する前に、パンとこう、顔を見た瞬間にデミトリーって出てきたよね、ほんまは。
いや、言わんで。
顔見ただけで思い出すんやけども顔見ひんかったら思い出せへんっていうのがやっぱあれやね。デミトリーですね。ザクレロのパイロットはデミトリーです。話が戻りましてですね、特腕将尉、なんかヘルメットになんか骸骨つけてたんちゃうかったっけ。
いや全然そこ見てないな俺。
あ、そうなの。これは見ないとあかんやつやと思うな。
歴史映像だからね、それは。う
ん。うん、僕は、ああ、やっぱり、骸骨つけてますね、ヘルメットにね。
お
う。うん。で、この特腕さんと一緒にもちろんシャアが宇宙に上がると。
うん。
ほんで、このビグロでやらせてください、みたいな感じでね、シャアに聞いて、うん、な、一旦ええんちゃう、みたいな。ほんで、その特腕がやられた後に、デミトリーがね、仇を討たさせてください。もうそんなん、もういかんでいかんでって言うとったんやけど、勝手に生きよって死んだんです。確かそんな話やったと思います。間違ってたらすいません。ということで、それが12月初旬にザンジバルで宇宙に上げられましたと。
はい。
で、ですね、まあその、もう、まあ先ほど言いましたけども、ホワイトベースに撃破されて、ビグロと、ザクレロ、これあっという間にやられちゃいますよと、
うん、
ね、あともう一人ですね、ビグロに乗っていたパイロットの有名な人、これは以前にエースパイロットのお話をしてたと思います。
エースパイロットで、
はい、
その人物とは、
はい、グレニス・エスコット・チューリーでございます。
お見事
変えんな趣旨をはい、このグレニス・エスコットさんですね。これは方はですね、モビルスーツの MS-06S に乗ってたエースパイロットやったんですけど、ビグロに乗り換えましたね。
おう。
これがアッバーワクーの攻防戦の時でございます。
ああ、はい。もう最後やね。
そうですね。捏造版ですが、アッバーワクーの攻防戦の時にビグロが何体か見えてましたんでね。
あ、映ってました。
映ってました。
あそこも見逃してるね。
なんですと、こ これはもう、うわ、ビグロやっていう、我々幼少の頃に見てて、もう、血湧き肉踊ったシーンでございます。なんだ、ゲルググと、キューブザクとの、シーンと、そのビグロがね、3機ぐらい、こう、宇宙に漂う、待機しているっていう、そのシーンがあったんですね。
おー。うん、
まあ、そういう風な、血湧き肉踊るシーンがあるということは、ビグロは何機か生産されていたわけなんですけども、まあ、その前に、はい、このグレニスさんの撃墜スコア、これが103機です。
103機。
はい。で、これ実際に、ビグロで何機、MS-06 で何機っていうのはわからないんですけども、まあまあ、ビグロの戦果を推測するには十分な、話なんじゃないかな、その撃墜スコアなんじゃないかなっていうことでございます。まあ、アムロにはね、一瞬にやられてしまいましたけども、その他のジムであったりとかボールであったりとかの、性能に比べると、やっぱりビグロは、すごい性能を持ってたんだなということでございますね。で、生産機数のお話に戻りましてですね、だいたい12機から14機作られたと言われております。
まあまあ、でもモビルアーマーとしては、
そうそうそうそう、
作られてるんです ね、
うん、ビグザムは量産されてたら、もしかしたら連邦に勝ってたかもしれませんが、ビグロは量産されても連邦には勝てなかったということなんですね。
はい、
まあ、そういうことですね。
うん、
まあ、信憑性に欠けますが、ゲルググのビームライフルを3つの指のお手手で持ってたっていうような、嘘くさい話もありますよということもあったりとかですね。
うん、
MA-05M ビグロマイヤーと呼ばれるようなものもあったっちゅう風な話ですが、それは、ほんまか嘘かわかりません。で、やっぱりね、図体がでかいので、やっぱ作ろうもでもなかなか作れません、
うん、
ね。まあ、12機から14機作られたいうお話なんですけども、これがやっぱ限界やったと思います。連邦のね、国力30分の1って言われるジオンですのでね、ただやっぱりメガ粒子砲ですわな、大型のメガ粒子砲、これはなんとか大量に作ってですね、使いたいと、どうしようかなっていうので考えられたのが、スキウレでございます。
スキウレ、
はい、スキウレ
何やったっけ。
スキウレはですね、グラナダ防衛用浮遊砲座でございます。
あ、砲座ですか。
はい、モビルスーツの使用する対艦攻撃兵器として位置づけられております。簡易移動デッキとコントロールボックスを備えております。要はザクがなんか乗って、ほんでその横に砲塔があって、
うん、
見てない、覚えてない、スキウレ、
キッズランドに売ってたやつ、
キッズランドに売ってた、この間コナタンが買うたやつ、あれスキウレじゃなかったと思うねんけどな。でもあんなやつ、
あんなやつ、
でもあんなやつ、うん、
モビルスーツが使う砲座、
そうそうそう、
うんうんうん、
で、方向転換や移動に用いられる姿勢制御バーニアは13機。まあまあ、非常に、いろいろとこう、移動できるよと。
うん。
ね。で、コントロール用のレバーがですね、その、コントロール簡易デッキのところにありましてですね。
うん。
で、それをザクのマニピュレーターでこう操作しました。
うん。
で、その、要はこのコントロール、その、コントローラーみたいなやつがですね、そのレバーに、トリガーがついてました。それをピュッと押したらドーンと打たれるわけなんですが、
はい、
まあ、ザクが使う、ね、コントローラーですから出るらいんですよね。
でかいとでかすぎるな。
ねえ、いや、もうそのでトリガーをこのマニプレーターで押すのよ。いや、もうちょっとなんかこう複雑じゃなく、こう簡易的にできるんじゃねと思ったけどね。
まあね、わざわざトリガー式にしなくてもね。
そうそうそう、
スイッチでいいんじゃないですか。
そうそうそうそう、スイッチで。でもわざわざザクでやらなくていいんじゃねって話。
そんだけね、わざわざでかいもん作って、
う
ん、
そう、
もう無人でできるんじゃないですか。
なあ、無人でできたり、まあまあ無人でやるとあれかもしれません。ミノフスキー粒子でね、操作するのは難しいかもしれませんけどね。うん、まあそういうのをですね、グラナダの防衛用としてそれで作ったんですけど、グラナダには 侵攻作戦はありませんでしたので、この時キウレは使われることなく廃棄という状態ですね。まあそんなこんなで、ビグロのお話は以上なんですけど、
はい、
まあ資材がなくなってビグロを作られなくなったら、その大型のメガ粒子砲は最終スキウレになって活用されたよという、まあ、ビグロの一生でございますね。
はい、
ビグロの0083のスターダストに出てきたの何だっけ、グラブロちゃう、なんかマクにあげたよ前ね、
ブラバルバルバルバロやった、
バルバロ
バルバロ、うん、はい、バルバロ
バルバロね、バルバロに後に発展していくっていう形になりますけどね。
あ、一応あれも発展型か、
うん、発展型ですね。あれが10なんちゃう、知らんけど、
あれが10かな、
うん、見てみ、
いっちゃん下に積んでるからちょっと見えません、ダンボールの中に入ってるんで、うん、
作る気なしか
ないな
まあでもあれもう売ってないからな、
あれね、
うん、なかなか再販されますね、
ガンダムベースで、
はい、
再販待ちという、
再販待ちということですね。まあ買っても作りませんけどね、
作らないですねあれはね。
まあそういうことで、ビグロのお話でございました。
はい。はい。ありがとうございます。
はい。チャンネルはそのまま、特番です。あっという間にやられちゃいました。コマーシャル。
スモールパッキングコンフォートなオートバイキャンプ道具あります。北海道夕張、快速旅団の近況などをご報告。ゆいろくポッドキャストはほぼ毎週土曜日夕方更新しています。聞いてください。
はい、後半です。
はい、後半もポテコよろしくお願いします。
はい、ポテコこの間ゴジラ見たいって言ってたよ、うん、
そうなのよ、ゴジラみたいな。
ゴジラを見るようなタイプではなさそうやねんけどな。
そうね、
うん、
ゴジラ今まで見たことないかもしれない。テレビでなんかアニメやってた、
あ、ま
あ、ウルトラマン、え、あれウルトラマンには出てきてないか、うん、ゴジラ、
うん、ウルトラマンは出へん、
出へんか
全然事務所が違うやね、東映とつぶらやと全然違う、東映か、東映やな。
なんか90年代にテレビでなんかやってたんですよ、うん、テレビでやってたかな、多分
テレビシリーズで、
テレビシリーズやってないかな、なんかでも、
うん、
いや私の中でねゴジラは、うん、いいものいいやつっていうイメージがあったんですよ、
はいはいはい、
小さい頃にテレビか何かで見た、
うん、
まあそれがあの映画やったんかもしれないですけど、
うん、
その地球人を守るようなイメージあって、で今回新しいやつをゴジラを見たらですね、なんやこやつはとめちゃくちゃ侵略してきてるやないか、
はいはい
はい、すごいショックやったんですよ、うんうんうん、でも心の中でゴジラあなたは悪くないよって私は心の中で思いながら見たわけですよ映画を。
あ、なるほどな。いや俺も今回そのゴジラを見たのよ、
うん
うん、アカデミーの何やら賞を取ったからな。
そうそうそう、それもあって見ましたね、うん、
で実際もうちょっと小さい目のスクリーンではあったけど、
うん、
満席やった俺は。
すごー、
うん、
で私高野原で見ましたよ。
俺も高野原やで。
お、そうなんや。
え、9番スクリーンやろ。
3番やった。
あ、ほんならでかなってる。
うん、アカデミー決まってからその後やったから、うん、え、ちょうど1週間前、先週見た。
だから俺も先週
見て、3連休の時。
お、火曜日見て、で水曜日収録して、ホテルは木曜日見て、はあ、
そう木曜日や、
じゃあ、
うん、
ほんだら、あ、9から3に格上げしてるやん
格上げしてました祝日やったから、うん、え、じゃあ祝日の次の日か。
そうそうそうそう、
おー、格上げやね。
だから火曜日も祝日ちゃうねん、平日やね、
平日やね。
水曜日祝日で、で木曜日平日やろ。
火曜日でいっぱいやってなって、あ、やばい、うん、これやばい、火曜ってなった。
そうなったんやと思うわ。
ね、
めっちゃ人多かったんやんか、火曜日のくせに。
すごいな。
うん、で、俺高野原やったらちょっと遠席で見るね。
ほうほうほう、なんかあるね、種類。
あのなんかめっちゃ遠赤ある、真ん中に。
あるあるある。その、もう一個後ろで私見た。
そのえ普通の席やろ。遠赤の。
え普通の席、そうそう。遠赤じゃない。遠赤の後ろで普通席で見た。
やろ。あれなんか
遠赤？
パーテーションで仕切られて。
みたいな。
そうそうそう。没入できんねん。
うん、
で荷物横に置けたりとか。あの足が伸ばせんねやんか。
そんなにリラックスできんねや。そうそ
う。でワンドリンクついてんねん。
えワンドリンクついてんの、それいいな。うん、
で、俺のその権限を使って1500円やねやんか。
えずるずる。
通常のやつ
普通いくらな。うん、
通常のやつは俺は通常映画見ようか1900円かかるやん今。
そうやね。
うん、で俺は1000円で見てる。
ずる。
で500円足したら
元気やのに、
うん、あの A 席かつワンドリンクついてる。そのワンドリンクもアルコールありやねんか。
ずる。何それ、不公平です。
いやだってガラスのハートやからな。
いやいや
銃で撃ち抜かれたら死ぬやん。
そんなんやったらゴジラ見ん方が良かったんちゃう、うん。そんなめっちゃ怖いって聞いてたけど、うん、そんなに全然怖くなかったですけどね。
あまあまあな、うん、その、うん、なんちゅうんやろ、ゴジラって基本そんな怖いもんではない。
あそうな、なんかよく聞いてたよ、うん、周りから見た人に、うん、めちゃくちゃ怖かったとか、しかも男の人が言ってる怖さやから、うんうん、よっぽどなんやろなと思ってすごい覚悟して見に行ったんですけど、
全然何が怖いのって話、
うん、全然わからんし、ゴジラ出てくるたびに私はめちゃくちゃ応援してましたよ、ゴジラを。頑張れゴジラっつって。いいもんや思ってたから。
いや昔のゴジラはそのゴジラ対なんとかっていうんやったら、
そうそうそうそう、
なんとかを倒すためにその何あのモスラ、モスラじゃねえわ、キングギドラとかさ、
そうそうそうそうそう、
地球をなんか侵略しようとする
怪獣が出
てきて、それとゴジラが戦うわけやんか。
そう、それがもう頭にあるから、うん、いいやつやとしかこう認識してなかったんやけど、
はいはい、でもあれは
実は違うね
な、いいやつとして描いてるのかどうかじゃない、うん、たまたまその何ちゅうの、ライオンとトラが戦って、
そうそうそう、
そのこの肉は俺のものだみたいな感じで戦って、
うんうんうんうん、ね、
どっちかが倒されたら、ね、ゴジラがその肉を食べる、それをその2本をぐちゃぐちゃにする権利が与えられる
あるみたいな、
うん、いうようなその前に戦ってるだけかもしれないから、
うん、
いいとか悪いとかじゃないとは思うんだけど、もともとはその何やの、東京にゴジラが一番最初の昭和55年じゃあ昭和何年、35年か、
うんうん、
35年から今回の70周年記念映画やもんな。
そうです、そうです。
だから何年前、75年、70年と何年前、
70年やったら西暦でしか分からない、
1955年か、
うん、
1955年、そうやな、だから54年ぐらいの映画やから、うん、あのその時は一番最初にゴジラが出てきて、あの東京をぐちゃぐちゃにしていくやんか、
うん、
なだからそういう風なゴジラはやっぱり悪者なわけや。
顔めっちゃ可愛かったっすけどね、
最初のやつ。
いやいや今回のも
なんか超かっこよかった。
かっこいいけどやっぱ顔ちっちゃいなー思って、うん、可愛いなーと思って見てました。
あそうな
んや、私ゴジラファンなんやなって今思いましたね、見て可愛いって。なんか兄は3回ぐらい 3,4 回スキーで見てるんですよ、うんうんうん、ゴジラ、
はいはいはい、
今回のやつでも、うん、で言ってたんですけど、アメリカのゴジラは顔がすごいいかついらしくて、
あそうやな、
うん、なんか日本はやっぱり可愛いというか、
うん、可愛い
らしい。え可愛いけど
な、
口顔なんか口ちっちゃいやん、なんかあんなにがたいすごい胴体っていうかかっこいい、はいはい、でかいのに顔ちっちゃっ、口ちっちゃみたいな。
あなるほどな、昔のはやっぱ顔でかかったからな。
あそうなんや、うん、
どうなんやろ、なんか怪獣系っていうのは顔基本ちっちゃい方がかっこいいよな。
あそういうもんなんか、うん、あまあそりゃそうやよな、
うん、ま、なんちゅうんやろ、浜辺美波、うん、
はいはい、う
ん、あんなんが潜り込んだらな、それはあの嬉しいよな、家にな、
嬉しい、潜り込んできたら、
潜り込んできたやんか、あんな
そうやね、
うん、嬉しいやん。
男の人からしたら
浜辺みんなも何もでも面倒見たのか。
あんなあの何もしないでずっと、うん、何この一線を越えないなんてありえないでしょっつって、
はいはいはいはい、そうやわな、
綺麗、うん、になんか語ね、なんか
そうやわな、
物語をしてましたけど、うん、実は好きなんですって、いやいやいやいやってもっと前からそんな普通の
だよな、あの
男女やったらそんなことないし、
まあまあ大きくなってるしな、
そうそうそう、うん、
そんな浜辺美波やったらな、そんな、
ね、
でも置いてあげるよ、
そうですね、
うん、で何やの、嫌いをお掃除する、
はいはい、
仕事、
仕事ですね、
うん、でなんかものすごい危険な感じを匂わしとったけどさ
あ、うんうんうん、
これどこまで言うてええんやろか、収録でネタバレになるのかな、
あどうだよね、
まあまあ、 あのネタバレあるんで、
これから見るかもしれない、
うん、あの、
うん、
聞かないでください、
はい見てから聞いてください、う
ん、であの嫌いを掃除する人たちのメンツ見たらあ安全な仕事やと思えへんかった
平和な顔の人たちばっかりしたもんね、
そうやな
とおちょぼ、おとぼけな、
誰やった
か、いやそもそもですよ、北の国からなんでやねんと
そうそうそうそうそうそうそう、あの主役級の人たちが船に全員乗ってたら、ああこれは全然危なないわと思ったもん俺
そういう考えね、
うん、
なるほど、すぐこうね死なしてしまったらね、
そうそうそうそうそう、
キャラがもうね持っていかれても最悪やもん、ね、
そらええ仕事に使はったなと思った俺は、
なるほど、うんそこまでは見にいかったな、
これがな荒くれ者の集まりやったら、うん、じゃあそう危ないよ、神木隆之介君危ないよって思うけど、
確かに確かに思うけどね、
うん、それがなあの嫌いに狙いを定めるのは、うん、その飛行機乗りの運動官軍が得意だよっていう、うん、あなるほどなと思いながら、
うん、
うん、
まあ、こちらかわいいな、う
ん、で誰と行ったん、一人で行かへんよそんな、
いやいや、あの家族で行ったんですよ、
家族で映画なんか見に行くの、
行きますね結構、うちなんか見に行くから一緒に行かへんみたいなのが母親から来て、
うん、
何やったかな、この前のすごい流行ったやつも一緒に見に行ったけどなんで忘れんねんな
何を流行
った、
トップガン、
トップガンも見た、見た、一緒に見た、
へ
え、うん、それはもともと宇宙人と見てからなんですけど、めっちゃ良かったから、
うん、
マーベリックも見に行ったし、
うん、
結構行きますね、007とかも見に行ったりとか、うん、
トップガンはあれは何、戦争映画の部類には入れへんの、
あ戦争でもその人が実際にこう何えぐられてるみたいなシーンはないじゃないですか、うん、グロテスクな、
あまあまあまあ応想的なのはミサイルやけどな、
ミサイルやけど、うん、そんななんていうかな、本当になんやろな、うん、なんでしょうね、分かんない確かにトップガンは大丈夫ですよ、
トップガン大丈夫やったな、
うん、まあ、今回マーベリックなんか戦争っていう感じじゃないですしね、うん、
まあ一応紛争地帯のところの
紛争地帯の、
うん、紛争地帯とか核ミサイルを作ってる工場の、うん、なんかなんじゃかんじゃやったけどな、
なんじゃかんじゃやったけど、よかったですね、あれは3回ぐらい見たな、
あそうなんや、
うん、DVD も買って、
あ DVD も買って、
うん、
あどうせ宇宙人の所有物、
あそうやったな、うん、どっか行ったな、
あそうなん
持って行かれたんでしょうね
さようか
知らん、いやかっこよかったゴジラ、その背中がなんか青色にね、
あのなんかガチャ
ガ
チャ
ガチャ
ってなるやつな、
うんでも一回、うんうん、あれは
あれは何でもなんか生物っぽくなかったか、嫌やな、
生物っぽくないってこと か、
うん、なんか セビ
生物っぽい方がいいの、あ、
うん、なんかロボットっぽかったやんか、
あ、うん、まあ確かにそうかな、
口から何か吐く時になんか背びれがガチャ
ガチャ、怪獣やからな
、まあ、そうかもしれ
ない、怪獣やったらしゃあないじゃんいや一回発射したら時間がかかるんですよって言ってはったじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそういうところは機械的やなって思いましたけどね、
なるほどな、そのなんかちょっと再生能力があったやんか、
うんうんうん、あったね、
ああいうのはちょっと苦手やねんけどな、何回殺しても生き返るよう的な
です
ね、
あ、
うん、まあゾンビもそうや
ねんけど、ゾンビってどこがどこが致命傷っていうか、
頭や
頭でしたっけ、うん、頭じゃなかった。
いや、頭を破壊すると
破壊したらいいのか、うん、
一応止まるよ。
あ、止まるんだ。
そうそうそうそう、
なるほどね。
でさ、その、
うん、
最後な、うん、浜辺美波の首になんかマークがついてて、
そう、それを私見逃して。
あ、見逃したの。
そう、あ、綺麗やなって、終わり方してんなーでぼーっと見てたから、うん、後でそう映画終わった後に家族で喋ってる時に、うん、お兄ちゃんがニタニタしてました。あれはなー言うて、
あれは何なの、あれ。お兄ちゃんは、
お兄ちゃんの、じゃあ今までのゴジラの作品でもあるらしいですね、そういう隠れた、
うん、
あれは感染してるというゴジラの、
うんうんうん、あ、そうなの。
でだからその人たちが今後ゴジラ化する的なことも噂でこうあるみたいな、う
ん、へえ、感染すんねや。
感染したなんか証みたいならしいですよ。
あ、そうなの。ということは、まあ、あの時の爆風で浜辺美波がバラバラになったけど再生したってことある。
そう、そんなことも言われてるみたいな。
あ、なるほどな。
噂の中でですけど、まあ、
その再生の話はそういう風に言われてるけどな。
うん、
でもあんなマークつけたらあかんな。
どんな、え、 G みたいな。
いや、何の絵か分からへんかって。
あ、そうなんや。
なんかここに入れ墨みたいなあるなと、いうようなことは誠しやかにささやかれとったな。
誠しやか。おじゅうかわいいな。
そんなかわいいか。デフォルメされてるやつ見てんじゃねえのそれって。
これどうやって背景あれ、これガチなやつ。
あ、はいはいはい。
すごい、ゴジラってちゃんと 顔認証 OK なんですね。
あ、ほんまやな。それかわいい顔になるのそれ。
え、目なんかちっちゃくてちょっと ほっぺが膨らんでてちょっとかわいい。かわいい。
かわいい。
かわいいってやつさ。
怪獣の何やったっけ、怪獣を解体、怪、なんかそんな映画あったね。
ちょっとゴジラのあれ欲しいな、フィギュア欲しいな。いやいや、ゴジラのフィギュア欲しいなと思って、この子、いや見てないですよまだ。
あ、はいはい。
何なんて言った今。ん、
怪獣の後始末。
怪獣。知らない
。アマプラであるんだけど。
はいはい。
要は地球にゴジラみたいに怪獣がやってきて。
うんうん、いや、ほぼ恐竜ちゃいますこれ。
怪獣やね。あ、見てる。
怪獣なのこれ、
うん、
見てる。なんか右足、これ足どういうこと、倒れた後のやつこれ。
あ、そうそうそう、
爪ボケてるけど、
ボケてるけど、あ、そうそうそう。でそれを倒した後から映画は始まるんだけど、うん、
へえ。
じゃあその怪獣どうやって処分しようかっていうふうな話やね、うん、
あ、へえ。
でものすごくその、うん、いろんな問題を含んでて、いやこれは産廃やからどうやとか、これは、
はいはいはい、
どこどこ省のどこどこ の管轄やからあんたのところがやりとか、これは防衛省の管轄なんじゃねえのとか、これいや厚生労働省がどうのどうのこうのとかね、
日本あるあるですね、
うん、そういう縦割り行政のところの、う
ん、はいはい、
なすりつけ合いがあって、非常に、はい、テーマがいろんな話、すごく面白く話ができるはずやねんけど、う
ん、はずやけど、
もうクソ映画やねんかこれ。
そうなん、土井さんの話聞いてたら、うん、あ、ちょっと見たいなって思ったのに。
そうやろ、ほんまクソ映画やねんこれ。評価めっちゃクソやねんこれ。
あ、そうなんや。タオ、
うん、
ちゃんが
2. ちょいぐらいしかないんだけどね、
低っ。
そういうのまだちょっと上がったぐらい、俺の中ではもう1もいらんぐらいのな。それぐらい のクソ映画やねんけど、ぜひよかったら見てください。
面白くないのに。そんなに1時間半か2時間かけるのもったいないな。
まあな、2時間やねこれ。
2時間ぐらい、
まあ、クソですよこれ。
ずっと足上がってるよこれ、面白いね。
13歳の R 指定してますからね。
へー、
うん、あとこあれやね、ハリウッド版のゴジラもアマプラにあるやん。ゴジラ VS コング
コング、うん、
もうな、海外のゴジラはな、フォルムが嫌い。
あ、フォルム、
ゴジラのフォルムが嫌いやね。 なんかちょっとティラノサウルスっぽ
い。ああ、どれやろう。キングコング対ゴジラではないんですね。
キングコング対ゴジラ、まあ多分そんな系やと思う。
え、何やろ。どっちどっち？今見てるやつが。
このキングコング対ゴジラのこのゴジラ側の。
え、何？
このフォルムが嫌い。
首が、うん、何やろ。首が変やな。
じゃあなんか竜っぽい顔が。
竜っぽい、うん。
これもう。これも
これ可愛くない。
うん、これもなんか今今映画館行ったらこれの予告やってるやんか、うん、新しいやつ、これの2か
新しいやつね、うんうん、やってる。
何がおもろいねと思う、うん、俺こんなん絶対見に行けへんからね、うん、で過去のハリウッド系のゴジラも一切見てないからね。
日本じゃないと、
渡辺謙が出てるやつ、
はいはいはい、ありましたね。
英語喋っててなペラペラ喋ってて、うん、ガジラとは言わんとゴジラゴジラThis is ゴジラみたいな。
いいですね。
ちゃんとゴジラ、ゴジラの発音はまあまあ、なんちゅうの、こだわってるみたいな。
こだわってるけど。
ガジラとは言わへん。
ガジラじゃないな。ゴジラ。
This is ゴジラ。なんじ
ゃん。どうでもいい。
シン・ゴジラは見てないよ。
見てない。
シン・ゴジラを見ずに今回のゴジラはなぜ見たい。あ、まあ誘われたからか。
そう、誘われたから。シン・ゴジラはどんな話。
いや同じやん、攻めてく
る。同じ、うん、あ、攻めてくる。
ゴジラ攻めてきて、でみんなで頑張ってゴジラを退治する。
え、同じ、今回と同じ、
うんうん、
何ゴジラなの。今回は進化してるの。どういうゴジラ。
あ、全部続いてると思ったら大間違い。
あ、違うんや、
うん、解釈の違いやね。でシン・ゴジラって庵野先生、庵野、うん、秀明が作ってるゴジラで、
うん、
一応そのこの現この今の時代にゴジラがやってきたら、うん、どういう風に、うん、このゴジラと戦うのかなっていうのを表現したのがシン・ゴジラ、
はいはい、ちょっと面白そうだな、
うん、だからこれもさっき の, その怪獣の後始末と一緒で、どこどこ省の何々と、はいはい、どこどこ省の何々で、アメリカの圧力、はいはいはい、でこの辺りも描きつつ、うん、ゴジラをどうやってゴジラと戦おうかなっていう風な話が。で庵野さんは現実問題、うん、こいつらがやってきたらどうなるんかなっていうところを割とこう表現しはる映画で、
うんうん、
新仮面ライダーってあるやんか。でしょ、新仮面ライダー、
うん、
これも庵野さんがやった仮面ライダーの映画だけど、
これ新ってニューっていう意味じゃないの。
いろんな意味がある。新しいという意味もあれば、新っていうのはその誠の新っていう意味、
誠の、へえ、
うん、いろんな意味を加えてカタカナで新って書いてあるんだけど、
うん、
仮面ライダーでも元々の仮面ライダーって悪の秘密結社がさ、この日本を征服するために怪獣を作ってやってみようか。
ほう、
はいはい、それを今の現代のやつやったら悪の秘密結社で、ただ変わったやつらの集まりなわけやから。それをちょっと何て言うかな、説得力ある組織にして、で、はい、説得力のある組織が仮面ライダーと戦うっていうような、そのちょっとリアリティを持たしたような映画を作る
みたいな。
まあ、シン・ゴジラはアマプラに普通にあるけど、
うん、
だから
このアマプラまず見るか、
うん、マイナスワンのゴジラとこのシン・ゴジラとは全然時系列がパラレルワールドと思っていただいて。
あそういうことか、はい、なるほどね、
うん、
顔も全然ちゃうな。
やっぱ全然違うよね。でその一応このシン・ゴジラじゃねえわ、そのマイナスワンは最初の方にゴジラが出てきて、でそれまだちょっと小ぶりなゴジラやんか、
うん、はいはい、
おそらくあれは広島で落ちたその、うん、核ミサイルじゃない、はい、
原爆
それの影響でゴジラが生まれたんだよっていうのがあって、
でそれがそういう話があ
るの、うん、やっぱりその核の影響でゴジラが生まれたんだよっていう。
ああ、うん、
で当初のゴジラは水爆の影響やったよ、
うん
うん、水爆の影響でゴジラが生まれたっていうのを、
はいはいはい、
ただこの戦後間もなく
いろいろされてたからね、
のところは時はあれがなかった、水爆がなかったから
なかったからね、
原子爆弾でこのゴジラが生まれて、小ぶりなゴジラが生まれたよと、 でそれが数年経ったらあんなでかいゴジラになったよっていうところが一番最初の冒頭の話だ
ね。なるほどね。あれは原爆からっていうのは全然わからんかった。そうそうそう。
でもあの映画見ててまたこれネタバレ、うん、まあこのまあ、完全にネタバレでええと思うんだけど、
うん、
一番最初そのゼロ戦がな、
はい、
あのボコボコの滑走路のところに着陸するやんか、神木隆之
介、うんうん、はいはいはい、
あれ思いっきりあの何百キロ爆弾積んだまま降りていってん
ね
ん。
あ、そうか、そうやんね、うん、特攻隊行かんかったからね。
そうそうそう、あれあの我々から考えたらあんなバカなことせえへん、うん、
爆発するってこと？
そうそう、降りるときに下手しい失敗したら爆発して、うん、その基地がもうダメになってしまう、うん、
確かに確かに。
だからとりあえず海の上で爆弾を保管して、で、
ああ、なるほど、
あの、はいはい、ゼロ戦降りやなあかんね、
はいはいはいはい、
だからあれそのままあの爆弾抱いたままそのまま降りていくわけで、それもまたあの攻撃されててその滑走路がボコボコでなかなか着陸が難しいって言われてたところに、うんうん、あのまま降りちゃうわけ。まあ、成功したから良かったもののあれ失敗しとったらそのゴジラが襲ってくる前に火の海
火の海なんて言ってなんでそんなね、素人というかちょっと知ってる、
うん、
あのドイさんでも分かるようなことを描写してしまうんですかね、
う
ん、
やっちゃうねんな、それがな、
なんでなんですかね、うん、
いやそんなん、あのやっぱりいっぱいあの映画見てたら、
うーん、ツッコミどころ満載ですね。
ツッコミどころ満載。あれは爆弾抱えたままそのまま降りるわと思ってなんじゃこれ。
いや、だから私はそんな爆弾抱えたまま危険っていうのは何も考えてなくって、うん、その滑走路がすごいボコボコなんかすごいテクニシャンなの、ね、すごい腕の持った神木さんなんやなと思って、
う
ん、
はいはいはい、それをまあ表現しててよ、このボコボコのところよく降りれたねっていうような、はい、言われてたもんな、セリフもあったわけやんか。
うんうんうん。
であの今の旅客機かってなんかこうエンジンが不調で、うん、あの、
はいはい、
満タン積んでるまんま降りひんや、
うんうんうん、
やっぱ満タン積んでるまんま降りたらやっぱり万が一なんかあった時に危ない、
はいはいはい、
海に行って、ね、ほんであの、はいはいはい、全部ガソリン保管して、
はいはいはい、
ガソリンじゃない、あれ灯油やねんけど灯油保管して、
あ、灯油なんや、
ジェット燃料というのは灯油やねんか、
うーん、
で軽くしてから降りはる。
おえ、そんな汚染してんの？
そやな
そんなひどいことしてんの人間って。
いやいや、まあまあめったない話や、それ
はな。あ、まあそうかもしれんけど、うん、
まあまあめったないけど そんなことがあ
ったら、それ一年戦争になるかもしれんな
それ地球はな、そのに、うん、どっちの方が大事なのっていうふうな話やな、その、
まあまあまあ、そうやな、
うん、ああ、だからその空港が火の海にならへんようにほかしてから降りるっていう。
分からんで、ほんまにゴジラいるかもしれへんな。
まあまあそういうふうなやっぱりミリタリー系の映画を見てしまうと、そういうところちょっと気になるなっていうのがあるんだよね。
あの空軍でも憧れですよね。神木くんがこう乗ってるのとか、
はいはいはい、
まあ、マーベリックも見てそう思いましたけど、うん、かっこええなって見てて。
ちなみにマーベリックも神木くんも空軍でもないです。うんうん、海軍です。
海軍や、そうや、
ね、で、そうそうそう、日本に空軍は乗ってるっていう、ありませんでしたね。ない、
陸軍と海軍や、そう、かっこいいですよね。
でも今あの航空自衛隊って言って空軍に近いものがあるからね。
そうですね、
うん、マーベリックもあれはあの自分海軍やのになんで船の使い方知らんねんっていうようなシーンがありました
ね、うん、あったあった、うん、確かに、
うん、いやいや僕は海軍でも飛行機乗りだからねっていう船の扱い方を知らないんだよってねっていうようなシーンがありました。
うん、
もっぺん見たなんな、マーベリック。
いいですね、あれは何回でも見れる、しびれる。
あそこに出てくる F-18 っていう、飛行機がプラモデルで一時品薄になったもんね。
へ、
うん、
え
ーうん、であと
みんなが買い出した、
うん、トムキャットも F-14 っていうトムキャットもね、品薄になったもんね、
うん、
やっぱりあの作るとやっぱかっこいいよね、
フォルムがかっこいい、
うん、かっこいい。やっ
ぱり実際にこう開いたりするの、そのコックピットのとこ、
コックピットのところはあの開いたシーン開いたまんま固定するか閉めて固定するか。
ああそうなんや、開けたり閉めたりできん
ね。できんね。そのスケールモデルっていうんだけど、そういうのは、
はい、
なかなかそういうのはあのギミックっていうんだよ、 動かすっていうギミックはなかなかない。どっちかに固定、
あ、銃と一緒ですね、前教えてくれはった。
そうそうそうそう、
どっちかっていう、
そうそうそうそう、使
うのがいいのか、うん、見るが、見る線なんか、うん、
見る線なんか、ね、命中率を取るのか、
命中率取るのか、うん、なるほど、
はい、どっちかやね、
どっちかって両方にしてくれやって思いますけど
まあでもまだなんちゅうの、その銃の中でもその、東京丸いっていうねメーカーは、
うん、
あの見た目もいいし、
うん、
ちゃんと命中精度もいいっていうので、ね、ただその海外のほんまに命中精度なんて全く考えてないのがほんまにリアルやったりとかする、やっぱどこまで我慢するかと思う、
そうですね、
うん、ということで時間が過ぎました。
すえやん、もう過ぎた大丈夫かなこれみんな、うん、面白かった
の
か、
まあまあ、ゴジラ の, あのネタバレをしておりますけどね
そうですね、
まあでももう見てるやろ
ね、え、うん、興味あったらみんな見てるでしょ。
そうね、まあ、うん、見てなくてこれを聞いて文句言う人は、
うん、
や
まし
ちゃ
話やまし
ちゃ話、見てから聞けちゃ話
まあで
も、
で
うん、我々はでも遅い方やと思う、もはや終わっててもおかしくない感じ
やね、そうなのよ、
そういうことなので、
うんうん、
あとあれやで、俺と見に行ったら自分も安なんねんで、
あ、でもね、私安かったですよ、うん、両親と言ったらね、シニアやから、
あ、50歳以上のあれか、
そうそう、でそれでなんかよく分からへんけど、うん、なんかカップル、うん、シニアのカップルやったら、うん、その2人とも安いみたいな、
あ、そう
やって、うん、私70超えた父親とカップルにさせられて1100円で見ました。
あ、そうだね、あ、さよか、
どんな年齢さやねんっつってチケットそんな見張らへんし、入るときにね、バイトの人なんて、はいはいっつって言われんちゃうかな思ったけど
そういう、あ、そうか、まあまあカップルを証明せんよとかってな、でけへんわな、
そうできひんし、だからね、うん、それで行きました。
そうでっか、まあ、俺は毎回何ちゅうの、あの障害者手帳出してくれって言われるから、
うんうんうん、
あ、そうやねん、1000円
いいの、うん、え、それで、うん、あの私が例えば一緒に行ったら私はいくらなんですか？
1000円。
嘘？何人まで？
いや、同伴一人だけ。
あ、同伴一人は1000円で見れるの、
うん。
付き添いで、やっぱ障害やから付き添いの人いるやろうっていうことで。
そうそうそう。
絶対いらんけどね、土井さん。一人で絶対見れるけどね。
まあまあな。まあでも、ガラスのハートやから、いつあるか分からへんからな。
そやな。それは何も言われへんから、ずるいな。
だからその美術館とかは大概タダやからな。
へえ、うん、いいな
あ。あの大阪市立のなんか美術館とかやったら、
うんうん、
ちょいちょい絵のクリエンゴッホやらなんやら、
くるくるモネやったり、
モネやったりな。でそういうのは、うん、あの最後の方の 2,3 枚がモネで、後のやつは最初の方は誰が描いたか知らんやつばっかりやったりとかするやん。
そんなもんやっけ。
そうやね、こないだのやつ何やったかな、
どういうこと、そんな見に行ったことない、
フェルメールかな、
うん、フェルメールね、
最後の3枚だけがフェルメールで、で入り口からその最後の方までは全部そのフェルメール時代の、なんかそのフェルメールが影響を受けたんかなんか知らんけど、なんかそんな、
よっぽどお金かかったんやろな、
そう
でそのその3枚だけで、
もう知らん人が描いたような絵やねんな。ほらもうそんな
思ってたより予算足らずやったのね。
そやろな。
そんなにかかったんすか。
ほらもうそんな見たないやん。
そうやね、別に興味ないっすわね。
でも普通に入ったら
フェルメール見に来てんから
1000何もするとか2000何もするやん。ほらもうそんなんもしゃあない、見ようかいなって思うけど、
はいはいはい、
ほらもう入ったただやから、もうそのフェルメールまで一直線やつ。
そんな性の価値とか考えんでもね、無料やから。
もうあのフェルメール、
フェルメールだけで。
一目散にフェルメール、フェルメール見て帰るって。
見て帰る。なんかそれ詐欺ちゃう。なんかずるいな。
うん、まあそういうふうなこともできるね、特権階級。
うーん。
アースの
特権ですね。
特権階級。
特権階級ですね。
うん、まあそういうこともある。
健康でいてください。
はい、ありがとうございます。う
ん、はい。
まあそういうことで。後半終わります。
あれ ライブフン監督の島山天です。映画アライブフンは現在ブルーレイ DVD 発売中です。そしてアマゾンプライムほかあらゆる、ビデオオンデマンドで配信中です。ぜひご覧ください。イエ
イイエイイエイ、
はい、エンディングでーす。
はい、
はい、久しぶりの収録でしたがいかがでしたでしょうか。
いやもうなんか調子悪いな。
調子悪いね。
うん、
俺はだいたい朝7時から起きてその準備をしてですね、
うん、
今日は何の話するとかいう、リハーサルを重ね、でそして本番に臨んでるからあれやねんけど、マクは起きてすぐやろ。
10分ぐらい起きて
そらな、収録1本目は調子悪いわ、声も悪いわ。
声も悪いし、もうなんか鼻は出るし
2本目ぐらいになってくるとちょっと調子出てくるやんか。
まあ、うん、知らないな。
まあいいですけどね。まあ、
それが僕なんで
それでもね頑張って落ちていただきますんで。
そうっすね、はい、これはどうしようかな。はい、行きましょうか。
いいですか。
はい、
はい、それではよろしくお願いします。
はい、バックミラーはゴジラ見てませんよ。
はい、ありがとうございます。
はい、
後半に合わせていただいたわけですね。
出てませんが私は、
はい、でほんまにゴジラの話してるかも忘れましたけどね
それは間違ってたらなんかむちゃくちゃなことになりますけどね
ネタバレになるかもしれませんけどね。多分ゴジラの話だったと思います。はい、そういうことでまた来週。
我々は優秀たるジオン広告国民から番組の感想を募集している。ハッシュタグガンダム、あるいはハッシュタグドイシデンをつけてツイッターでつぶやいていただきたい。あえて言おう、番組内で読ませていただくと、ジークジオン。